ジビブレはあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
センタープラザのイベントも楽しさ満載。
地下鉄烏丸線北大路駅真上、
北大路ビブレ。
京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館。
さあ始まりました、京都の生き物ラジオ、あれ京都の生き物ラジオ図鑑。はい、2021年、今年最後の回となりましたけれども、今週はただいまの可愛いお声、京都水族館の松本さんにご登場いただいています。松本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、実はね、今年松本さんにクリスマスプレゼントをいただいたんですよ。これね、また後ほど写真を撮らせていただいてアップしておこうと思うんですけれども、むちゃくちゃ可愛らしい京都水族館さんのオオサンショウウオのマフラー、ありがとうございます。
はい、すごいもうお似合いで、つけて、赤とね、ちょっと緑のクリスマスカラーなんですけど、
ね、
はい、すごい
可愛い
てらっしゃいます。今目の前でつけていただいてます。
そうなんですよ、あまりに嬉しくってつけながらお話しさせていただいておりますけれどもちょうどね、くるっと、マフラーを巻くと、先の方に、2匹2頭のオオサンショウウオたちが並んでくれてるんです。
そうですね、イラスト入りでね、ちょっとこう、可愛らしい感じもあって
ね、はい、可愛いんですよ。
あったかいと思います。
ね、これかなり人気なんですよね。
そうですね、非常に人気商品で、はい、もう実は完売をしてしまっている商品になります。
そう、なんかね、
毎年出してるんですけど、
はい、かわいいです。本当にありがとうございます。
いえいえ、もう、はい、クリスマスプレゼントです。
いえいえ、もうあっという間にクリスマスも過ぎて、もう間もなく年の瀬となりました、
はいは
い、ね、いかがでしょうか、京都水族館さんの現在の様子は。
そうですね、変わらず、京都水族館クリスマスもあり、で、年末年始もずっと営業をしておりますので、うん、
はい
はい、またね、お正月もお客様お越しいただけるようにね、スタッフ、お迎えさせていただきますので、うん、っていうところで、もう変わらず新年を迎えたいなという感じですね。もう変わらずっていう、
変わらずですね、
変わらずも生き物たちも変わらず過ごしています。
そっか、はい、いや、じゃあ今日はその生き物たちのお話、はい、まずはお聞きしていこうと思うんですけれども、はい、今日はどんな生き物についてお話しいただけますか。
は
い、
今日はですね、はい、いくつかまたね、いろいろ悩んだんですけれども、うんうん、もうすぐね、年が明けるともう寅年ということで、
はい
はい、なのでちょっと寅にちなみまして、
うん、
寅年の寅の漢字とは違うんですけど、
はい、
オニオコゼという魚が当館におりまして、うん、でこのオニオコゼ、うん、はい、漢字で書くと鬼に普通の動物の虎に魚と書いて、うんうん、鬼おこぜと呼びます。なのでちょっと虎にちなみまして、はい、今日は鬼おこぜについて少しご紹介させていただこうかなと思います。
あと鬼おこぜ、名前もなかなか、ね、はい、強そうな名前なんですけれどもこれちょっと写真で見たんですが、
はい、
かなりの怖表
そうですね、ちょっとこわもてな顔立ちをしていて、
うん、
口が、少し顔に対して大きくって、はい、うん、ちょっとこう飛び出したような目が上の方についていて、
うんうん、
で見た目はちょっと灰色っぽい感じで少しゴツゴツしたとしたような、
うん、
体表している、はい、着物です ね、
ね、
コールプラザの水槽の中で、はい、今展示をしております。
なんですね、
はい、
これ見れば一発でわかりますよね。
そうですね、なんかこうなんて言うんでしょうね、砂に身を潜めてちょっと砂の中に少し体を潜らせていることも多いんですけれども、はい、 まあ、オニオコゼの水槽にちょっとぜひ探してみてください。
ね、はい、あのオニオコゼ、見た目ちょっと写真で見ているとかなりインパクトのあるお顔なんですけれども、はいはいはい、大きさどれぐらいなんですか？
そうですね、あの大体25センチぐらいに成長するとは言われておりまして、はい、そんなにこうすごく大きくはなのでならない魚にはなります。
でもなんか砂の中に、はい、潜ってるって今おっしゃいましたよね、はい、25センチの体を潜らせるんで結構大変じゃないですか？
そうですね、まあ、当館にいる子はもう少し小さいんですけれども、うんうん、ただそうですね、砂の中にちょっと身を潜めてで少しね、顔の今朝ちょっと、うん、オニオコゼの様子少し見てきたんですけれども、はいはい、もう最近は目とちょっと顔の半分ぐらいまで出た状態で、あとは砂に潜った状態でちょっと尾びれの方が少し砂からまたちょっと出てる、
うん、面白いですね。
よく観察するとなんか普通のマットなこう砂の表面に、はい、あれなんか、なんか出てる、目が出てる、あれはオコゼかっていう感じで、実はねよく観察してみると、はい、オニオコゼ存在感が結構あるんですよね。
そうなんかね、写真で見たオニオコゼ、すごくグロテスクなイメージがあってこれ砂に埋もれなくても誰も寄りつかないぐらい怖いと思うんだけどなと思ってたんですけど。
そうですね、確か今おっしゃっていただいたその見た目がね、うん、結構暗めなこう色をしているので、うん、時折こう岩に擬態、岩に自分のを似せてこう、はい、敵から身を守ったりですとか。
なるほど、
はい、なので当館のオニオコゼも全身砂から出ていて、うん、岩におそらく擬態をしている様子も見ることはできますね。
だからあえてつるんとしているのじゃなくて、はい、自然の岩と同化できるようにゴツゴツしてる、ね、
はい、
はあ、ちゃんとそれに合った体になってるんですね。
そうですね、はい、
なるほど、
ね、じっくり見てるとちょっとチャーミングな顔をしているので
ね、
はい、知っていただきたい生き物の一つです。
うん、オニオコゼって毒は、
毒は背びれに、ね、毒を持ってます。
うんうん、その毒というのは結構きつい毒なんですか？はいはい、
そうですね、強い毒と言われています。
うーん、
はい、なのでやっぱりこう生き物たち、他にもオニオコゼ の、はい、展示している水槽の近くにも気発足という、うん、
はい
はい、また皆さんぜひ検索してみてほしいんですけれども、はい、であったりちょっと、ね、毒 の、 ミノカサゴであったり、うん、
はいはい
はい、毒を持つ生き物たち展示をしていて、やっぱり生き物たちってこう、ね、うん、自分が生き残るための手段を、うん、持ち合わせているんだなというのを、ね、改めて、うん、思いますね。やっぱりこうラジオでお話しさせていただくたびに、はい、思いますね。
そう、なんか私ちょっとオニオコゼ調べてみたら、
はい、
結構関西では食べられているみたいなこと書かれたんですけど、
は
い、
そうですね、実は食用としても、はい、食べられている
んですね。
はい、
なんだかかわいそうにと思ってねえ、
そうですね、なので意外と、ね、うん、やっぱり見た目的には、
はい、
こうそう結びつかないですよね、うん、なんか実は食べられているというのが、
ね、
はい、
ね、はい、おいしいんですか？なんか水族館の方に聞くのもあれなんですけど、
はい、実は私はちょっとで食べたことはないんですけれども、はい、ただ食用として親しまれているということは、ね、はい、きっと美味なのではないかと、
ね、なんか高級魚なんですよね、
はい、そうですね、はい、なので結構ニョコゼで検索するとそういった、ね、うん、視点のこう検索とかも出てきますね。なんか
すいません、食べることにつなげちゃいました。失礼いたしました。
ぜひ食というところからも親しんでほしいとは思っております。
いや、はい、オニオコゼ、そう教えてもらうまで知らなかったのですごく新鮮でした、はい、見たことがあるような形だけれどもオニオコゼという名前とは知りませんでした。
そうですよね、うん、見たことあるかもっておそらく離れるかと思います。はい、はい、これがオニオコゼだったんだっていうことで、ね、
はい、じゃあ京都水族館さんに行けばオニオコゼリアルに目の前で見れる、
はい、
砂に潜っていなければ
そうです ね、
ね、
はい、で運が良ければちょっとご飯の時間にも、はい、もしかしたら出会うことができる時もあるんですけれども、ご飯の時は少し体を砂から出してパクッと食べる様子もまた可愛らしいので ね、うん、
ね、
はい、
いやちょっと見たくなりますね、
はい、
他にはどんな生き物が今は、
はい、はい、そうですね、あとは実は今ちょうど、うん、
これね、来年の2月末まで、はい、今冬恋水族館という、うんうん、企画展をあと実施してまして、はい、でその一つでクラゲの、うん、夏に私たちクラゲの形をした風鈴をちょっと展示するクラゲと風鈴というイベントを、うん、させていただいてたんですけれども、
まあ、あっという間に冬になりましたが、
冬になって、はい、今回はガラス のランプ、うん、はい、クラゲ型のランプを今20種類60個展示をしております。ちょうどオニオコゼがいる小売プラザで展示をしてまして、はい、これもねすごい毎日写真を撮っていただいて、はい、綺麗な光の空間が出来上がってるんですけれども、ね、
なんか幻想的なイメージがするんですけれども、は
い、そうですね、すごいクラゲたちのこう、うん、やっぱり20種類のかたどったランプシェードでして、うん、はい、でちょうどその横というか近くにクラゲの、うん、生まれてから成体になるまでのちょっと成長の過程の様子を、うん、映像としてちょっと展示をしているコーナーがありまして、
はい、
はい、よくやっぱりクラゲってどうやって生まれるんですかとか、うんうん、最初からこんな形してるんですかという質問いただくんですけれども、はい、そのあたりを私たちちょっと顕微鏡を通して頑張って撮影したりとか、は
い、すごい、
目に見えるか見えないかぐらいのサイズのクラゲたちもちょっとレンズを使って頑張って撮影したりというのを、うん、はい、ちょっとチャレンジしまして、それをまとめた映像を流しているんですけれども、
う
ん、
そうですよね、
こちらも見どころです ね
京都水族館さんの中でクラゲを育てておられるエリアがあるじゃないですか、
はいはい、京都クラゲ研究部っていうところで、はいはい、その姿見れます、
ね、それも見ているとですね、はい、どこにクラゲがいるのかわからないくらい小さなところからのスタートじゃないですか、はい、
そうです ね
それを映像で見れるんですね、
はい、そうですね、
わー貴重です。
はい、まあ、どんな風にね長い触手と呼ばれる部分がこう、うん、どの段階でこう形成されていってであったり、はい、もう見るとよりクラゲに詳しくなって魅力を知れる映像になってますので、
うん、ね、はい、以前にもこのコーナー内でクラゲの成長について少しお話しいただいたかと思うんですけれども、
はい、
でそれがより一層詳しく完成された映像となってっていうことですね。
そうですね、はい、まあ、以前お話しさせていただいたときは、うん、最初こう一人でこう水中泳ぎ出すときは、うんうん、まあ、水クラゲというクラゲの場合はちょっとこうお花のようなね、はい、花びらのような形をしてだんだんちょっと丸い傘が形成されていって、うん、皆さんのイメージするクラゲの形に成長していくということをちょっとお伝えさせていただいたんですけれども、うん、
はい、
実際には水クラゲと違って、うん、水中を、まあ、泳ぎ出した頃はもうほぼ成体の見た目に近い状態のクラゲというか、はい、なので種類ごとにまた成長のこう過程というか、うん、はい、なんか日数も違ったり、
そうなんですね、
はい、もちろん食べているものも違ったりというので、はい、そのあたりも少し解説に入れたりしてますね、うん、
はい、じゃあちょっとこれも楽しみに、ね、していただきたいですよね、
はい、そうですね、はい、すみません、ちょっと長々と語ってしまいました。
いやいや、なんか、はい、なんかそういったことも大好きなんだろうなと思いながら聞いておりました。
そうですね、はい、クラゲの、ね、担当の飼育スタッフがこう伝えたいクラゲの生態というのを、うん、まとめておりますので、
はい、いいですね、はい、そっか、じゃあ本当にクラゲを専門として育てておられる方からの情報がいっぱい詰まった映像ということですね、
は
い、
そうですね、
はい、さあ他にイベントもね、
はい、
まだまだたくさんございますけれども、
はい、
こちらもご紹介いただけますでしょうか。
はい、そうですね、イベントの方は先ほどの冬恋水族館の方が2月末まで出ますと、はい、で今ご紹介したクラゲランプの他にもイルカパフォーマンスが、
うんうん、
ちょうどですね冬の普段こう楽曲をパフォーマンス中に流すんですが、その楽曲が少し冬らしい楽曲に変わっていたりですとか、
は
い、と飲食メニューの方もちょっと限定で登場していたりっていうので、これまでご紹介してたオオサンショウウオの骨格標本などを展示している羽の髄までオオサンショウウオという企画展も1月末まで行ってってまして、はい、あと形と暮らし展も前回ご紹介させていただいたこちらも2月の末までという、かなり
いろんな企画展がこう、ね、京都水族館、はい、来ていただくと、うん、いろいろ一気に楽しめる時期にはちょうどなっております、ね、
わあ、今ちょうど一番いい時期なのかもしれませんね。
そうですね、イベント盛りだくさんな時期です ね。
本当だ。そして、はい、ラッキーな方は雪景色も見れるかもしれませんよね。
そうですね、ちょうどね、梅麹公園とかも自然が多いので、ね、もしかしたら、ね、いい景色が見れるかもしれないですね。
ねえ、そっか、はい、わでもいいな、なんかね、イルカたちのパフォーマンス見ながらキラキラと、ね、はい、冬の光を浴びているその姿
そうですね、
いいですね、
はい、なかなかお正月の水族館も楽しいと思います、
うん、ね、私も以前、はい、年末にちょうどクリスマス明けぐらいかな、はい、行かせていただいたんですけれども、はい、冬の水族館もなかなか素敵ですよね。ロマンティックな感じがします、
はい、そうです ね。個人的には、うん、やっぱり屋内でもあるので、うん、ちょっとこうあったかい、
うん、そうなんですよ、全然寒くないんですよ、
ね、そうですね、中に入ると暖かいというところも、
ね、
ちょっとねゆったり、ね、ぼーっと過ごすのもね、年末なのでっていうのもあれですけど、
いやいや
ぼーっと過ごすのもいいんじゃないかなと思いますし、
はい、そして美味しいドリンクやフードも楽しめるという、
はい、
ね、
そうですね、
はい、楽しみです。ドリンクとかフード の、はい、企画も、はい、ホームページ見たら載ってますか。
そうですね、はい、ただ横井様にもね、面白いそうと言っていただいたんですけど、骨オーサンショーラテっていう今あったかいラテドリンクを販売してまして、
これねインパクトあるんですよ、これもまたね、はい、
そうですね、オーサンショーの骨の髄までオーサンショーで、オーサンショーの骨格標本を今、はい、限定で展示していますが、ちょっとオーサンショーのこう骨格を描いたマシュマロが上に乗ったラテという、うん、ちょっとそれが全ての説明になってしまうんですけど、うん、
これはまあ見ていただいた方がね
そうですね、ツイッターでも紹介しまして反響もいただきました。
そうでしたかいやもうでも、はい、見て私もびっくりしましたから、はい、なんだこれはと思って
もう見た目にも喜んでほしいという、
ね、
はい、気持ちで作っています。
うわ嬉しいですね。ちょっと今年年末年始、うん、ぜひ京都水族館さんにも足を運んでいただきたいですね。
そうですね、はい、スタッフ一同お待ちしております、
はい、ということで、今年2021年結びの回となりました、はい、マヒコミックス京都火曜日第4週目京都の生き物ラジオ図鑑は京都水族館の松本亜希さんにお話をお聞きしてまいりました。松本さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そしてまた2022年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。